なことないっしょ。
そんなことないっしょ第240回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さんね。
はい、和田です。
コンビニは行きますか？
行きますね、たまに。
行きますか？
うん。
僕今ファミマの、
はい、
アメリカンドッグが好きなんですよ。
アメリカンドッグ、もう竹串が刺さったやつ。
竹串か、あれよくわかんないけど
竹じゃないの？
竹じゃないのかな、わかんないけど。でね、
串が刺さってるやつですよね。
ね、アメリカンドッグってやっぱ買いたくなるじゃん。
うん、
ね、ちょっとドライブしてサービスエリア、高速の サービスエリアでなんか売ってたら買うじゃん。
ありますね。
ね。で、コンビニで買うんだよ。で、ファミマで買うんだよ、うん、僕は。
ファミマで。
ね。で、ちょっとね、ファミマのアメリカンドッグの特徴としましてね。
うん。
食べるじゃないですか。
食べますね。
ね。棒があるじゃないですか。
ありますね。
ね。なんか、和田さんが言うには、竹でできてるんですか、あれは。よく
竹じゃないのか、
わかんないけど。ね。で、この、はい、棒のね、先のところに、
うん、
当たりがついてると、
ええ、
もう一本もらえるんだよ。
え、本当に？
そうそう、ファミマはそうなの。
へぇ、アイスみたい。
見た。
CM で見ました？でね、うん、こっからほら、二、うん、人に相談ですよ。
はいはい。
ね、二人に相談がありまして、
うん。
食べるじゃん。食べていくじゃん。
できますよ。
だから当たりが出るとするじゃない。
出ました。
で、うん、まあ一回も当たったことはないんだけどさ。
ほらぬたぬきの。
まあまあまあ、もう本当出ないよ、当たりは。あれは本当に。
まあまあまあ、まあ、想定しとかないとね、慌てないように。
当たりが出た場合、ね、このアメリカンドッグの下のところの、カリカリのやつあるじゃん。
ああ、わかる。
あれは、食べてからお店に持ってく。それとも、当たった時は食べないで持ってく。どっち？
食べるでしょう。
だってさ、ほら、当たりが出たってことは、お店の人にその棒を見せなきゃいけない。渡さなきゃいけないわけじゃん。
うん。
ね。その、カリカリのとこまで食べちゃってると、あ、なんかこいつカリカリのとこまで食った上で、もう一本さらに食おうとしてやがる。うん、って思われるのってちょっと嫌じゃん。
ないですか。
だって40半ばの親父がだよ、
うん、
カリカリのところを美味しく食べてるのを、ね、一人の時はいいけど、
うん、
なんか他人にそれをさ、アピールするような形になるのってすごくなんか恥ずかしくない？
そんなことないです。自信持ってください。
畑中さんどう？これ、女性の目から見て、
うん、
カリカリまで全部平らげてから当たりを交換しに来るやつと、
うん、
それとも、もうカリカリは残すんだよと。あ、別に食べ物じゃないから、みたいな。
あ、食べ終わったけどカリカリは残ってる。
そうそうそう、もう、余裕のある食べ方をしてさ、なんか大人の余裕を見せながら当たりを交換しに来る、これダンディーな男性とどっちが好きですか？
食べてる方がいいです。食べてるっていうか、たとえ食べなかったとしても、うん、なんか取り除いて綺麗になってる棒が受け取る側としてはいいかな。
いや、でもね、これね、綺麗じゃない。カリカリを食べた後って結構汚いよ。
あ、そうなんですか。
完璧にカリカリは食べられないもんね、和田さんで。これね、
ちょっと残りますね。
残るもんね。だ、むしろカリカリは残ってた方が綺麗な状態って言ってもいいかな。
カリカリが綺麗に食べられてるってことは相当舐め回してる
って
こと
ですね。そうそうそうそう
そう。え、洗って持ってかないんですか？
だってコンビニの駐車場で、だって家まで我慢できないじゃん。だってコンビニでアメリカンドッグを買ってたよ。
だって1個食べたらお腹いっぱいになるじゃないですか。またもう1個って言われてもそんな食べれない。
あ、そう。じゃあ何、1回持って帰って、
うん、
ちゃんと洗って。
でもな、捨てちゃいそう
だよね。
うん、
やっぱその時の勢いだよね、こういうのってね。
うん、
やっぱり大人の男性としては、次の時にはやっぱりなんていうのかな、もうまた買うよね、食べたかったらね。
うん、
嫌でしょ、なんかそういう当たりの棒とかさ、あの、ほら、ガリガリ君の棒をすごく常に持って歩いてる大人、嫌でしょ。
それは嫌かも。
だから俺これね、悩みなのよ、僕の今の。まあ、当たったことはないんだけどね、一回もね。
胸張って言ったらいいですよ、俺はカリカリを食べる派なんだって。
なんかちょっと
食べたい派なんですか？
だって、あの、アメリカンドッグ、どこが一番うまいって、カリカリのとこでしょ、あれ。
そうではないと思うけど。
ねえ？
そんなことはないと思うけど。
だって、あれだよ、だって、もしね、コンビニでね、うん、あのアメリカンドッグのカリカリの部分っていうのが商品化されて売ってたら10本ぐらい買って食うよ。
本当に
食う。だってほら、あのメロンパンのさ、あの皮のとこだけで売ってるじゃん、商品化されたじゃん。
これはなんか違う気がするんだけど。
あれと一緒だよ、メロンパンのあの皮のとこのちょっとサクサクしたとこが美味しいからっていうで、皮だけの商品っていうのが出てるぐらいなんだから、アメリカンドッグのカリカリのとこだけをこのね、
あそこはあそこが味のメインだからでしょ。
違う、
アメリカンドッグはカリカリがメインじゃないでしょ。
カリカリがメインだ。だってカリカリの上になんかソーセージが刺さってて、なんかあの、うん、そうだよ。
じゃあ一緒に食べるときがあったら僕にメインの方だけください。カリカリあげます。
じゃあ一緒に食べることがあったらね。はい、いいです。もうこんな話でオープニングがだいぶ時間取っちゃったけど、今週はねちゃんとお話しなきゃいけないから、もう一つはオープニングでお話ししなきゃいけない。2つある、あと2つあるんです。1つはこれ大事です。あの7月に入りまして、
入りました。
我々村内プロジェクトというですね、何でしたっけ、仲間でやってるの？
はいはい。
ね、チームでやってるの？なんかね、これね、和田さんがね、すっげえなんかね、我々のこのグループの中で一人すげえこだわってて、この村内プロジェクト。そんなプロジェクト、なんかチームじゃないでしょ、仲間でしょとか、ね、違う言い方があるでしょとか、すっげえなんかこだわってて、みんなあの、各、そんなプロジェクトの番組で告知するときにみんな困ってる。
違う、それ、理科の時間 B の吉安さんが言ったの。
あ、そうなの？吉安さんが言い始めたね、あれ。
僕、チームって言い始めたら、チームじゃないんじゃないかなって言い始めたから、じゃあどうしようと思っていろんな言い方変えてみたんで。
ごめん、なんか僕の中で勝手に吉安さんじゃなくて和田さんが言ったってことになってた。そんないプロジェクトというですね、今何人組ですか、畑中さん。
7、8。
多分8人だよね、和田さんね、今ね。
8人ですね。
8人組で、はい、まあ、ポッドキャスト番組を今4番組。定期的に配信していて、であとはあのホームページがあって、そのホームページの中に文字のブログもあるんですよ。我々は普段はこうやってくっちゃべってますけど、文字で書いてるブログのコーナーもあるんです、ホームページにね。でこれ、ここ最近お休みさせていただいてたんですけども、7月から再開ということで。
そうです、
はい。そんなプロジェクト、新メンバーのゆうなさんがですね、このブログを、週に1回更新していってくれることになりましたので、皆さんホームページにですね、ぜひあの足を運んでいただ、足を運ぶっておかしいよね、ホームページに飛んでいただきまして
ですね、
ぜひあの文字で書いてあるブログの方もね、読んでいただければ。
画期的ですよね、文字のブログ。
このように思う次第でございます。はい。なんか、あの、今多分、畑中さんは、畑中さんは、文字のブログは別に画期的じゃないって思ったんでしょ？
いや、ブログは文字だよねって思って。
もともとそうだよねって。いや、ほら、我々はポッドキャストっていうのは、あの、ある意味、ほら、音声で出してるブログだから、これ。
うん。
ね。
あ、そうなんだ。
そう。だから、文字のブログっていう言い方をしてみたんだけどね。で、7月の1日に、復帰一発目、ゆうなさんのブログとしては一発目が配信されるはず
なんです。この番組が配信されている時には
もう
読まれてるはず、
読まれてるはず、うん、気づいてる方はもう、うんうん、もう読んだよ何言ってんのばっかじゃないの、もう読んじゃったしっていうリスナーさんも多いと思いますけど、まだ読んでない方もいると思いますんで、畑中さんの方からホームページのアドレスを紹介してもらいます。
急に来た、
覚えなさいよ、
ホームページの URL はそんない .com です。sonnai.com
素晴らしい、言えた、塩塩になってるよ、
M
そこ大事だから
M って言ったつもり、塩、はい、
M、
COM、
ぜひ飛んでいただいて、
はい、ピンピン、
読んでみてください、よろしくお願いいたします。
お願いします、
なんかあれでしょ、この我々の表では見せてない顔もなんか暴露されてくらしいですよ、ゆうなさんによって。
そうなの、う
ん、
怖い。
だ、和田さんは実は番組上ではこういう感じだけど、実は裏でみんなで会話してるときは実はこうなんだよとか、
うんうん、
竹内は実はこうなんだよとか、うんうん、なんかポッドキャスト上じゃなんかわけわかんないことばっかり言ってるけど意外と真面目なんだよなんてことを書いてもらったりしようかなって思ってます。
あ、なんかテーマ好きだこの人。
いうことでよろしくお願いします。うん、でもう一つ、もうすっげえ今週オープニングだけで何分撮ってんだこれ。もう一つですね。そんなプロジェクトの中で、まあやっぱり同じホームページの右下の方にね、寄付のお願いっていうのがあるんですね。これ番組でも何度かご紹介してお願いしてると思うんですけども、はい、寄付のお願いをしておりまして。まあ、ここの、ホームページに飛んでいただきますと、まあ、振り込みの方法とか、どういった趣旨で使わせていただきますよなんて案内を書かせてもらってるんですけど、これで寄付をしていただいた方がもし、何か番組上でこのメッセージ読んでよとかこれ紹介してよっていう要望があれば、紹介しますよなんていうのも一緒に書かせてもらってるんですね。で、まあ、いろんな方からいろんなたくさん寄付いただいてるんですけども、ですね、初めてこれを紹介してよっていうご依頼が来ましたので、
来ましたね、
はい、これはちょっとねご紹介していきたいんですけども、嬉しいんだ、ね、
うんうん、
じゃあこっからちょっと真面目にきちっと紹介したいので、じゃあ和田さんの方から紹介のメッセージを読んでもらっていいですか。
はい、ラジオネーム柏木のガンちゃんさんからいただきました。メッセージの内容です。友人が昨年8月に飲食店を開店しました。中華バル池子と言います。池に湖と書くんですね。東京渋谷の東急本店の近くにあります。名の知れた料理人の下で修行した店主が一人で切り盛りしている店です。味は本当に美味しいです。中華料理の店ですが、店名にバルとあるようにハーフサイズでの注文も可能で、つまみとしても使えます。ハーフサイズももちろんですが、通常のサイズでもかなりリーズナブルです。友人の店でなくてもおすすめしたい店です。お近くにいらっしゃる際はぜひお立ち寄りくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
柏木のガンちゃんさんから寄付をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、あれですか、友人のお店ということで、
うん、
中華料理屋さんなんですか。
中華バルだそうですよ。
はい、このホームページがありまして、ホームページの方は、この何ですか、このポッドキャストの説明欄の方にリンクを。
そこ難しい。
YouTube で聞いてる人は YouTube のこの概要欄のところにリンクを貼っときますんでね、よかったらホームページ見ていただいて、近く行かれた時はぜひ寄ってみてもらって、感想をまたメールもらえるとい い感じかな。
渋谷東急の本店の近くなんですね。
はい、ぜひね、多分和田さんが多分来週までに1回は足を運ぶんではないかなと、思いますんでね、まあ、感想の方もしいたら聞かせていただければなと思いますよ。和田さん、
誰か行ってきて。
はい、いうことでございます。ありがとうございます。こんな感じで、本当に、こういった紹介、お店の紹介みたいなものでもいいですし、完全にこの、ポッドキャストを利用した、個人的なメッセージでもいいですし、
誕生日おめでとうとかね。
そんなんでもね、いいですしね。
入学おめでとうとか。
そうそうそう。そんなんでも構わないんでね。本当に何ですかね、何かすごく、なんですか、これは、さすがに読めないよっていうような内容でない限りは。
よほどのものでない
限りは。よほどのものでない限りはね、ご紹介したいと思いますんで、もしね、寄付していただける方で、こういったメッセージのある方、メールの方いただければ、紹介させてもらいますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いうことで、普通のお便りも今週たくさんまったりってなんだ。
まったりいただいてる。
まったりいただいておりますんで、じゃあオープニング、すっげえ長くなっちゃいましたけど、これオープニングなのか。
オープニングが本編ですよ、もう、
オープニングが長くなってしまいましたけども、オープニングの最後はですね、和田さんによります、今週お便りをいただいたリスナーの、方のお名前を丁寧にご紹介するコーナーで締めたいと思います。お願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。アルファ実況者さん、マグロさん、柏木のガンちゃんさん、ソニカルさん、金麗塚さん、佐野よいよいさん、札幌マーシーさん、熱帯ポンカンさん、ママウサギさん、鍋さん、バンブーさん、竹内 B さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここからが本題でございます。
そうですね。
何の話からしようかな。ですね。
はいはい。
じゃあ話題の話からしていきたいと思いますよ。皆さんの食いつきの良さそうな話題からね。将棋の藤井四段。
藤井四段。
29連勝中。っていうね、話題が。29連勝した時に速報まで流れて。
これもまた速報ですか？
らしいんですわ。で、すごいでしょ、なんかもう、なんかちょっと、勝つたんびにすごいニュースで取り上げられて。もう大人気ですよ。
ああ、いいんじゃないですかね。
という感じじゃないですか、今。なんか、すごく。藤井くんすごいみたいな感じの空気がなんか日本中を、ね、もう包み込んでるじゃないですか。
藤井旋風。
正直に聞きますよ、二人に。じゃあもう、畑中さんから聞きますよ。
はい。
この話題興味ある？
ない。
ないよね。ないよね。そうだよ。和田さん、これ将棋のこの話題興味ある？
ありますよ。
ある？じゃあ、藤井くんがね、じゃあこの後30連勝しました。おーすげえ。この後、どうなるんだろうってすげえワクワクする感じなの。
あ、ワクワクはします。
そうなん
だ。
じゃあ、あれだね。今週この話題に関しては、僕と畑中さん VS 和田さんだね。正直
僕に行くほどではないけども、
僕の正直な意見としては、そんな興味ねえよって思うのね。で、この話題にそれだけ興味持ってる日本人は、本当にそんなにいるのって、こんな速報出すほどいるのって。だって将棋っていう世界ですごいんだよ。29連勝ね、14歳でしょ、14歳で29連勝すごいことなのはわかる、僕でも、さすがの僕でも、 だけどそれは、別にそのなんぞ日本を背負って勝負してるわけでもないし、
うん、
その彼はすごいけどみんなでそんなに将棋ファンがすごいすごいっていうのは分かるんだ、
うん、
一般人まで巻き込んであの速報まで出してそんなにみんな興味あるのかなって本当はどうなのって思わない和田さん。
まあブームなんでしょう。
ブームなの
一般的には。
すっげえあれ愛情これ騒いでる人のそうだな3分の1ぐらい下手したら将棋のルール知らないでしょこれきっと。
あ、知らないでしょうね。うん、とは思う。ただ記録がすごいねって言ってなんかすげえらしいぞって言って騒いでるんだと思うんですよ。
だからもう実際この凄さも
うん、
わからないでしょ。だから結局さ、ほらあの羽生名人がすごい人っていうのはもうずっとほらなんとなくわかるじゃん。
うん、
あの人と記録が並んだ、あの人を超えたってすげーっていう、結局藤井四段っていうより羽生さんがすごいっていうことはみんな認識してて、それと並んだ超えたっていうところでなんかあれなんじゃねえの、騒いでんじゃねえの。
あ、やっぱり新記録っていうとみんなねピンとくるんじゃないですか。そうすごいんだなって。
そうなあ、もう分かんない、もしかしたらその将棋界が将棋を盛り上げるためにこういうなんか作り上げてるっていうすごい僕のうがった見方をする。
あ、汚れた大人の心で見てる。
だからね、もう本当にだからもう即本音を言うよ、本音を言うよ、ね、これはあの誤解を恐れずに、ね、言うよ、このあと、ね、30連勝31連勝する可能性は十分あるんでしょう、おそらくね。
うん、
ね、その時別にあの速報とかいらないから。
うん、
あの負けた時だけ教えて。
ああ。
ね。
それもいらないかな。
それもいらない。あ、うん、あのブーム終わったんだ。そのブームの終了だけ教えてもらえればいいから。
うんうん、
あのすっげえこの話題にすげえ。速
報するほどの。なんだろう、重大事故かっていうと確かにそうではないのかもしれない
でしょ。ちょっと騒ぎすぎな感じするでしょ、うんうんうん、
しかもなんかね、将棋の本筋っていうのも周りのことで騒ぎすぎ。
そうそうそうそうそうそう、ね、
何食べたとか。
そうそうそうそう、
そんなこと言ってるんですか。
そう、
ましてや盗撮まがいのこともしてるでしょ。
え、何、ちょっと待って、それはあれでしょ、周りの人がでしょ、
なんかマスコミさんが。
あ、
うん、そうなんだ。
遠くから望遠で狙って、まあね、なんか食事してるとこいつもと違う表情が当たり前だっていう。
でほらあのこれさ、収録する前にちょっとこの話をした時にあの畑中さんが言ってた、うん、ほらあの、うん、学校行きたくない、
行きたくない、
そう、
うんうん、
今中学生じゃん、うん、で、うん、学校行きたくないって、うん、親に言ってたりするんでしょ、将棋のことだけ考えてたいっていう感じで、
うん、あ、そういうあれなんですね。
そうそうそうそう、で、あの
その一文しか見てないから内容は全然知らないんですけど、
高校に進学するかどうかっていうのもちょっと今悩んでてみたいなことみたいなのね。で僕思うのはあのね、うん、このね藤井四段にはあのね、あえて高校に進学しないでほしい、
う
ん、
っていうのは
この人はすごい将棋というこの才能がすごいあるわけじゃん、
うん、
このなんだろうな、これがあ、これさえあれば、この能力があれば、
うん、
学歴なんか関係ない、
うんうん、
と思うのね実際ね、
うん、
実際高校出てようが大学出てようが、
うん、
でなんかね、この人は多分もう多分ね、なんだろうな、将棋一本で行ってほしいんだよね。で、なんだろう、その学歴だけが全てじゃないんだよっていうのをなんか証明してほしいなっていうのはなんとなくある。
うん、
なんか言うじゃん、周りはさ、あの 将棋だけじゃない、やっぱり高校も出ていろんな知識やらいろんなことを学ぶことでさらに将棋が強くなるみたいなことも言うじゃん。でむしろこの将棋だけをね、もう貫いてほしいなっていうのはあるんだよね。なんかあれなんでしょう、なんか高校の時代、このこれぐらいの年齢が一番その将棋が強くなる、一番成長する時期なんでしょう、なんか、
うん、みたいですね。
ね、俺意外とあれ興味ないって言いながらいろいろ読んでるでしょ。
うん、
なんかね、だからもうなんか貫いてほしいなって。だからせっかくすごい才能があるんだから、ほら僕は絶対何の才能もないから、まあ、せめて高校ぐらい出てないと世間は何も認めてくれないっていう感じだけど、すっごい一つの才能がこれだけあれば学歴なんか関係ねえんだよ、才能さえあればっていうのをなんかちょっと証明してくれんじゃないかなって気がするんだよね。
うん、いいんじゃないですかね。
ね、
うん、
まあ行くか行かないか、
羨ましいですね。
本人が決めるんだけどね。
うん、
僕らがとやかくそれこそ言うことじゃないよね。
ああ結論言っちゃった。
さ、ね、本編の最初にですね、皆さんが食いつきそうな話題で、締めたところ
で
ね。じゃあ次の話題に行きたいと思いますよ。
楽しいな進行が。
あのね今週ね、
でしょ、
うん、ここ最近すげえ同じような話をしてるような気がするけど、
うん、
ラーメン屋さん行ったんだ。
もうラーメンしか食べてないんじゃないですか。
あの、ね、ラーメン屋さん行くとね、いろんなことが起こるのよ僕。でね、
今日は何が起こったんですか。
ね、あのね、これちょっと二人本当これ真剣に聞いて、どうするか、二人はどうするかなって思ったのこれね。
いつだって僕らは真剣に聞いてるんですよ。
あの平日のお昼、うん、
平日のお昼
ね、ラーメン屋さんに僕行きました。したら小学校のね、低学年ぐらいの男の子と、
うん、
その母親らしき女性の2人が店内に入ってきて、
うん
うん、入ってきたのね、平日の昼間にね、
うん、
入ってきたのね、うん、で、すごく子供はね、まあ、ラーメン好きなんだろうね、で母親と一緒にラーメン食べて、うん、まあ嬉しいんだろうね、すごいニコニコしてる、
うん、
で母親はちょっとね、なんかちょっとあんまり元気がないというか、ちょっと暗めな感じだけど、その子供と目が合うとちょっとニコッとする感じ。
あら、お母さん
ね。で、まあ2人が席に着きました。で僕の座ってる近くに席に2人座ってね、
うん、
で母親がこのすごいニコニコしてるね、楽しそうな子供に向かって、今日は好きなもの食べていいのよ、
うん
っていうのね、うんうん、なんかね、怖くない？
え？
すごくね、言いたいこと分かっちゃった。
分かる？
すごく分かっちゃった。
なんかさ、じゃあもう畑中さんは分からないか。
うん。
なんかね、僕この今この親子の雰囲気と会話を聞いて、うん、なんかね、すごく嫌な想像をすごくしちゃったのさ。だってまずね、
車に乗って山奥に行きそうな、
そうそう、この後ね。なんかさ、小学校低学年、平日の昼間普通学校行ってるじゃん。
うん、そう思いました。
でしょ、
うん、
だけど母親と二人でラーメンを食べきて、で今日は好きなもの食べていい、
うん、最後の晩餐的な、
そんなことは言ってないけど、
うん、
なんかすっげえ怖くね、
お母さんの言い方よ。今日は好きなもの食べていいの。
そんなに辛いことじゃなかったと思うんだけど、
楽しく言ってたんならいいと思うんだけどね。
いやでもなんかね、そうなんかほら、これがさ、まだねラーメン屋さんだとねピンとこないかもしれない、畑中さんに。これじゃ あの喫茶店にしてみよう、
うん、
喫茶店で親子が来て、
うん、
でいつもだったら、まあ、ジュースしか頼んじゃいけないだろうね、きっとね。だけど、うん、その日は、パフェも食べるみたいな、うん、親の方からね。うん、いいの？今日はいいの？今日はいいのよみたいな。
うん、
なんかゾワゾワってしない？
よ、
しないんだ。
そこで子供がテーブル叩きながらパーフェパーフェとかって言ってたらもう、
もうね、
ダメなんですか？
多分あれだろうね、和田さん世代が違いすぎて、畑中さんと世代が違いすぎてドラマのシチュエーションが今はないんだろうね、そういうのがね。
世代が違うか畑中さんが幸せな人生を歩んできてるかどっちかですよ。
だからね、まあ畑中さんあれなの、こういうシチュエーションってよく昔のドラマで、
うん、
その親が例えば、まあ、借金でもうどうにもならなくなっちゃって、
うんうん、
子供と無理心中しようとして、最後に子供に好きなものみたいな、
うん、
お金もそんなにないんだけど全財産はたいて子供に好きなものを食べさせてあげるなんていうドラマの出演者が昔はよくあったのよ、
うん、
なんかそんな感じだったのよ、すっごい、すっげえ畑中さんのこのなんか打っても一切響かない感じ
なんか分からなくはないですけど、なんかいやちょっとピンとこないですね。
ピンとこない。じゃあピンとある程度来てくれた和田さん、この親子がもし和田さんがいたら、うん、なんかする？
なんかする？
いや声かけ、
なんかするって何？
声かけてみたりさ。
声はかけない。
かけない。
声はかけないけど様子は伺う。
様子は伺う。でもお店を出るまででしょ。
うん、
だよね。
あとはつけない。
だよね、
うん、
やっぱできないよね。でもすげえ気になったんだよ。
気になるとは思う、
多分何事もないんだと思うんだけど、僕の気にしすぎなんだと思うんだけど、
うん
うん、ね、おそらくその小学校低学年の子はちょっとあれだったのかな、病気だったのかな、医者行ったのかな、怪我したのかな、怪我かなんかで病院お母さんに連れてってもらって、じゃあお昼ちょっとラーメンでも食べて帰ろうかなんつってね、
午前中授業とかもありますしね、
ね、
うんうん、
そういうことかもしれないね。
そうに違いない、
ね、よかったです、安心しました。
はい、はい、
なんとなくね車のナンバー見ちゃうかもしれない
ね、
本当に
あれ畑中さんはピンときてないねこれね。さあここで
、はい、
ここで話の切り替え難しいなこの話題。さあここでですね、もう7月に入りましたが、
うん、
入りましたね。
あ、入りましたか。
はい、7月に入りましたが、竹内の誕生日プレゼントのコーナー、イエーイ
、お礼のコーナーですね。
はい、竹内の誕生日プレゼントを、僕のアマゾンの欲しいものリストの中から、プレゼントを送ってくれたリスナーさんが今週も2名いまして、
すごいな本当に。
本当にありがとうございます。うん、なんだろうね、うちの番組のリスナーさんは何、いい人の塊なの、何なの、何なの。
うん、
なに、竹内を甘やかしてなんかどうにかしようとしている感じなの。
最後食べちゃう
の？最後食べちゃうのかな？食べられちゃうの僕。さあ、じゃあ一つ目ご紹介します。デコさんからいただきまして、本当にありがとうございます。
デコさん。
はい、メッセージ付きでいただきました。 遅ればせながらお誕生日おめでとうございます、使い勝手のレポートお願いいたします、ということで、いただきました、プレゼントがですね、エンジニア
の、うん、エンジニア
鉄腕ハサミ、
鉄腕ハサミ、
GTPH55 という商品なんですけども、
GTPH55
これはね、すごい、すっげえ欲しかった、あのあれ知ってる、あのネジザウルスって商品知ってる？
ネジザウルス聞いたことあるな。
あのね、ネジのさ、この例えばプラスのところがさ、舐めちゃってもう回せなくなっちゃったネジとかあるじゃん、あれをもうネジごと回してやろうぜっていうような商品なんです、っていうのがあるのね、それを作ってる会社のハサミ、すごいんですよこれは。
何を切るハサミなんですか？
あのね、もうね、何でも切れちゃう。
何でも、
ね、普通にあの紙も普通にスパッと切れるし、ね、例えばあのちょっと太いロープとか、CD とかカードとか、枝とか、
ハサミで切れるよ。
普通のハサミじゃ切れないじゃん、あのまず刃がボロボロになっちゃうでしょ、無理やりやったとしても。あとは、針金とかさ、あと中にあのたくさん線があるようなコードみたいなやつとか、あと枝とかもいろいろ切れるんですよ。あと段ボールの何、段ボールを開けるときのさ、カッターみたいな機能とかね、これ一つでいろいろ使える。だね、でちょっとね、いろいろ切ってみたのよ。すっげえ欲しかった、すっごい欲しかったこれ。でいろいろ切ってみた、もうまあまあこれは気持ちいいですよ、このハサミは。
へえ。
あの力もそんなにいらないし、あの気持ちいいように切れますよ。
ごついんですか？
ね、見た目ちょっとごつめ。
ちょっとごつめ。
うん。だけどしっかりあの滑らないように滑り止めみたいな加工もしてあったりして、まあ、あのこれはよかったらね、あの一回見てみてくださいよ。あの鉄腕ハサミって検索すると出てきますね。
鉄腕ハサミ、
これはもう本当に、これはね、いい、これは本当にあの置いとくと、家に1本置いとくとすっごい便利だと思いますよ。普通のその辺のハサミとはわけ違う。
何切るんですかそれで？
もう何でも。
いろんなもの切れるのは分かりますけど、竹内さんはなんでそれが欲しかったんですか？
だって何でも切りたいじゃん。
子供か。
だってほら、普通にさ、例えばあの髪を切るときはこのハサミで、段ボールはこれが向いてて、で枝切るときはこれで、で針金切るときはこれだよね、なんていろいろ揃えるよ、これ一本で済んだらいいでしょ。
確かに、
これ一本工具箱入れといたらもう完璧なわけです。
あ、今ね画像見ました。なんかトランスフォーマーみたい。
ちょっとね、
エイジオブウルトロンな感じ。
ウルトロン、
これ欲しかった。これはね、あの1本本当に置いとくといいと思います。いろいろ便利に使えると思います。
かっこいい、かっこいい、
かっこいいでしょ。
なんでも切っちゃったらいいですよ、これで。
これ切りたいと思います。これからもどんどん切っていきたいと思います。
余計なもん切っちゃダメですよ。
ワイルドにどんどん切っていきたい。もう今切っちゃおうか、何切っちゃおうかな、今な。
この、その辺のケーブル切っちゃダメですよ。
じゃあ、でこさんからいただいた、このメッセージの紙を切ってみる。ああ、すごい。メッセージの紙を切らないの。って。大事にするの、メッセージもらったカードは。
お
ね。いうことで、でこさんありがとうございます。続きまして、もう一つね、いただきまして。これね、本当に 本当にあのプレゼントでいただけてなくても紹介しようかなって思ってた商品で、
うんうん、
これねいただいたのが札幌マーシーさんからいただきました。うん、で札幌マーシーさんからは実はもう誕生日プレゼントいただいてるんですよ一回、
うん、
でなぜかもう一ついただいた感じで
来年の分
でなんでいただいたかというとちょっとこういう話していきますけどこの商品がアンカーっていうあのバッテリーとかモバイルバッテリーとか主に、うん、あの有名なアンカーっていう、
うん
ところの、うん、モバイルバッテリーで、
うん、
これがね、何がすごい、
まだ伝わってこないけど、
商品名がね、今ね、出てこないんだけど、意外と商品名が書いてない。
書いてない。
型番言います、型番。これ、型番かな
型番言われても
モバイルバッテリーなんでしょ
う、パワーコアフュージョン5000っていう商品。
パワーコアフュージョン5000、
これねすごいのが、うん、ちょっと待ってね、今ここでね充電してんだけど、あのモバイルバッテリーって持って歩いてます、うん、和田さん
持ってます、
畑中さん持って歩いてます、
はい、富士 Wi-Fi 使ってますよ。
富士 Wi-Fi はモバイルバッテリーじゃないぞ、あれは。
ああ、違う違う。持ってないわ。勘違いした。持ってない。
持ってない。あの、要は、ほら、スマホとか、タブレットとか持ち歩いてて、外で充電がなくなったら、
うん、
どうします?
困る。充電器持ち歩く。
で、充電器を。あ、畑中さんはモバイルバッテリーではなくて、充電するためのケーブルとコンセント、
うん、
熱を持って歩いてて、うん、あの、適当なところにぶっ刺しちゃうんだ。
うん、
あの、あれだ、公衆電話とかの、あの、電源を一回抜いて、そこを刺しちゃう。
いや、そこまでしないですけど、っていうか持ち歩きもほとんどしてないですけど。
あ、そうなの?
うん、
そこまでなくなることないような使い方をしてるね。
いや、なくならないようにオフしてます。
ああね、スマホを。
はい。
あ、そうなんだ。じゃあもう畑中さんはいいや。
はい、はい、諦めた。和
田さんね、そのね、モバイルバッテリー持ち歩いてるでしょ、はいはい、
うん、
で家にそのモバイルバッテリーを置いといて、
うん、置いといて、
うん、持って帰ってきて、うん、外で使って持って帰ってきて充電するじゃん、モバイルバッテリーを充電するじゃん、
うん、
その時に結局あの USB を電源から USB 取って USB から充電したりするでしょ、
うん、そうですね、
ね、めんどくさいでしょ、
うん、
でちょっと
結構、ね、
ちょっと旅行に行こうとしたら結局モバイルバッテリーも一応持って、であの、うん、コンセント USB のコンセント持って、でケーブル持ってってやるでしょ、
うん、うん、うん、
で、あの、なんだったら、あの、家に置いてあるモバイルバッテリー、あ、やべえ、充電し忘れたっていう時もあったりするでしょ、
うんうんうん、
で、このね、あの、この商品は、モバイルバッテリーなんだけど、コンセントがそのままついてる。
お
ー。コンセントが折りたたんで、
モバイルバッテリーからコンセントというか、プラグが生えてる。
プラグが生えてる。で、折りたたんだって、それをカチャって立ち上げて、もうコンセントにグサッてさせば、このモバイルバッテリーはそれで充電される。
あ、便利便利。
で、あの、いらないの、ケーブルもいらない。で、うん、例えば家に持って帰ってくるでしょ、
うん、
今日も一日モバイルバッテリーも使っちゃったと、うん、ね、うん、寝る前に、スマホを充電するじゃん、
うん、
で、まずこの商品をコンセントに挿すわけですよ、
うん、
ね、そしたらこの商品には当然モバイルバッテリーですから、 USB のコネクタが2つ、
うん
うん、
ついてる、
ね、ついてるわけですよ。で、そこにスマホをケーブルでつないどくんですよ、
うん
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 う
ん、
そうするとまずスマホが充電されます、
うん、
で、スマホが満充電になったら今度そのままこのモバイルバッテリーの充電が始まる、うん、
あら素敵。
で朝起きた時にはスマホも満充電で、うん、このモバイルバッテリーも満充電なんです、
うん、
で、持って出なきゃいけないのはこの本体と、この本体って言ってもわかんないか、このモバイルバッテリーと、
うん、
スマホと、
うん、
まあ、スマホとこれをつなぐためのケーブル、これ3つだけでいいんです、うん、
プラス的、
うん、
で、モバイルバッテリーが外でもしなくなっちゃった、もう全部使っちゃったよって時には、
うん、
どっかほら今こう、何、喫茶店とか、
うんうん、
ね、あるじゃん、コンセントが至るところに自由に使ってくださいのやつが、
うんうん、
そこにこいつを挿して、
うん、
あげれば普通にスマホはその場で充電できるし、
うん、
なんだったらこのモバイルバッテリーも充電できちゃうわけですよ。
うん、
今手元でプラグをカチャカチャやってるでしょ。
やってます。
楽しいもんだってそれ、ね、なんかやっちゃうもん。
あ、
その5000ってどれくらい充電できるんですか？何回ぐらいできるんですか？
いや、そんなにできないと思いますよ。
うん、
スマホにも、スマホにもよると思うんだけど、うん、その容量がね、うん、全部違うから、うん、すごい大きい容量ではないです。
1回ぐらいはいけるかな。
1回はいけるのかな。あ、今、うん、iPhone だったらいける、いけるよね、和田さんね。
いけるんじゃないですか。
へえー、いいな。
これいいでしょ。だから今まではちょっと旅行行くときには、
うん、
なんかコンセントのこのなんかプラグみたいなやつと、プラグ、プラグ、うんうん、なんか USB の変換のやつとさ、ケーブルとさ、モバイルバッテリーとさ、うん、いろいろ持っていかなきゃいけなかったのがさ、
うん、
減るんだぜ。
いい。
ほら、いまいち、いまいちちょっと伝わってるかどうか分かんないのがすげえ不安だけど、
すげえ。AC バッテリーじゃないや、AC アダプターがそのまんまバッテリーになったような感じですね。
そうそうそう。で、USB は、うん、2つ刺さるんで、2台同時に充電できるし。
あら。
その場合って先に、うん、例えば携帯挿しといて、もう一個の方にポケット Wi-Fi つけといたら、うん、両方先に充電されてバッテリーに充電されるんですか？
だと思いますよ。
いや、いいですね。
ね、これいいでしょ。
うん、
iPhone7 のバッテリー容量がだいたい2000ですって。うんうん、
じゃあ2回いけるってことですか？
2回いけるのか、ね、単純にね、
十分十分、
いいいい、欲しい
欲しいでしょ、これすっげえ欲しいでしょ。です
んごい欲しいの伝わってくる。
で
マイクが近いもん。
で僕これ
さっきよりマイク近いもん。
すっげえ欲しかったんで、
うん、
欲しいものリストに入れといたんですよ。
うん、
したら
見たら分かるんだ。
したらその僕がこれ登録して翌日にはもうなんか欲しいものリストから消えてたのね。
マシさん仕事が早い。
で誰かが送ってくれたんですよ。で名前がなかったの。
うん、
名前がなかったから誰が送ってくれたんだろうって思ってたら、札幌マーシーさんからメッセージもらって、いい商品を紹介してもらえたので、お礼に竹内さんにも送ってきましたっていう。
何、札幌マーシーさん、
そういうことか。
だから札幌マーシーさんも商品見てくれていいなと思って自分で買ってくれてるわけですよ。
うんうんうん、おそろだ。
そうで、それを知ったのが僕の欲しいものリストがきっかけだったってことで、なんか紹介してもらったお礼にっていう、なんかね、なんか
もうこんなサクッと、
もういただいといてなんだけど意味わかんない理由でいただきました
。札幌マーシーさんはなんだろう、富豪？
札幌マーシー、敵
王か何か。
札幌マーシーさんはいい人が、いい人の皮をかぶってますね。
皮をかぶってる、
うん、
いい人じゃないってこと。
いい人です。だいい人がいい人をもうさらにかぶってる状態。
もう始末に負えない人だ。
もう周りから見て、あれ、もしかしたらあの人いい人なのかなっつって、
うん、
でいい人の皮を剥いだらいい人なんですよ。
あら、まあ、玉ねぎみたいな、
うん、そういう人です。
玉ねぎ
表現方法、表現方法、
どこまで向いてもいい人なんだ
ね。本当ですよ、いい人ですよ、いうことで、まあ本当にね。でもほら、和田さんもいい人ですよ。
なんでそうやって投げ捨てるように言うの？
いやいや、本当に、あの、畑中さんも、畑中さんもいい人です。
うん。
うん、ちょっとあ
の。すげえな、畑中さん、やっぱ心臓強え。うん。
うん。
当たり前ですよ。
ね、あの、あれだよ。畑中さん。
はい。
謙遜するっていうことを覚えていこうか、そろそろ。ね。大人だから、大人だから謙遜するってことをちょっとね、覚えていこうかね。ね、これからね、少しずつね、少しずつ慣れていこう。そういうのもね。いうことでございまして。本当にあの、デコさん、札幌マシューさん、ありがとうございました。で、多分本当にもう6月も過ぎましたんで、多分もう、あの、お誕生日終わりってことでいいよね。もうね。
まあ、普通は1ヶ月もやりませんからね。
普通はね。
うん、
もう、あの、竹内は、もう本当に今年の誕生日ありがとうございます。本当に、もうなんだろう、お礼を言っても言っても、言い足りないぐらいありがとうございましたですね。で、まあ、7月になりましたんでね、7月から、来年の、6月入るまで、まあ、5月いっぱいまでですね、私の、誕生日アンバースデーがずっと続くわけです、ね、あの、こう、僕の誕生日じゃないのをちょっと祝っていきましょう、みんなで。
寝ることがさっぱりわからない
だから僕の誕生日じゃない日も祝ってこい、どんどん僕。いや、これはあれで気持ちだけでいいですよ、皆さんね。気持ちとしては僕の竹内誕生日じゃないけどおめでとうっていうのを気持ちでどんどんいただける。
何をおめでとうなんだ
ろう。分かんない、分かんないけど。そういうのも大事ですよってことです。
はい。
はい、いうことでございます。
今自分で言ってて何を言ってるか分かってなかったでしょ、もう。
さあ、いうことでございまして、じゃあ、あの、どちらかったので、畑中さんのコーナーを挟むことで、なかったことにしたいと思います、このどちらかりをね。では畑中さん頑張ってね。
はい。さんに聞いてみないとね。はい、このコーナーでは私畑中が一人でおしゃべりする時間でございます。皆様からお便りもお待ちしておりまして、今日はお便りをいただきましたので、読んでみたいと思います。まず、ソニカルさんからいただいたメールなんですけれども、まあ、コーナー当てっていうわけじゃなかったんですけど、先週、私パーティー明日行くんです。何も準備してません、みたいな話をしたら、畑中さん、パーティーどうでしたかと一言いただきました。ありがとうございます。いや、これパーティーすごかったんですよ。なんか4000人ぐらい来てて、芸能人の方も来ててっていう。で、隣で、なんだっけ、あ、そう、 AKB48 がやってたっていう、四つ葉ホールディングスのオープニング、グランドオープンセレモニーっていうのに行ってきました。うん、すごい楽しかったですよ。ご飯も美味しかったですしね。で、なんかそれの懇親会みたいなのが最後にあって、 そこにすごい人が現れたんです。最近竹内さんが片足なんだっけ、アキレス腱が裂けたっていう話がありましたが、なんかそこで出会った人はなんと両足切れたっていう人でした。なんか 4,5 年前ぐらいになんか仲良くしてた人で久しぶりに会ったんですけど、なんか両足にプロテクターをつけてて松葉杖で歩いてて、でもなんかすごいパワフルな人だから、なんか怪我してるような感じにも見えないっていう不思議なね、そんな感じでした。次、鍋さんからいただきました。畑中さんに聞いてみないとねのコーナー係様、誰だろう、係さん、私かな。畑中さんお元気ですか。私はお元気です。落ち込むこともあるけれど、私この番組が好きです、てんてんてん。ということで、畑中さんが落ち込んだ時の復活の仕方を教えてください、といただきました。ありがとうございます。ですね、私多分落ち込んだら落ち込んだまんまで復活するのをなんか時間が解決してくれる的な感じになると思います。で、この間、ゴールデンウィーク前に、すごい落ち込まさせられた時は、もうなんか、なんだろう、自分ではどうしようもできなくって、時間に任せることもできなかったので、知り合いにヒーリングできる人がいるので、その人のところに泣きついて直してもらいました。困ったことがあれば、その人につなげます。なんちゃって。ということで、今日はお二人のメールをご紹介いたしました。紹介？読んでみました。皆さんからのお便りどしどしお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。お待ちしてます。
落ち込んでるんでね、時間が解決してくれるんじゃないかなと、
はい、
思ってますよ。
はい。
でもこれ時間かかるから、落ち込みはどうしたらいいですか。
じゃあ私の知り合いにつなげます。
いいです。もう和田さん、僕ね今ね、はい、暗いんですよ。
どうしました？
ね、なんだろうね、なんか本編の最後でね、話がとっちらかってね、うまくおしゃべりができなかったんですよ。
うん、
どうしたらいいですかね。
来週頑張ればいいと思います。
そっか。
うん、
ではお話ししていきたいと思います。
お、元気になったぞ。
僕は七分袖が許せないんですよ。
そうですか。
そうですかじゃないよ。七分、あのさ、今さ洋服屋さん行くとさ、なんかさ、なんか普通の T シャツじゃなんかちょっと中途半端な長さのさ、長袖でもない半袖でもない、なんか七分袖でございますみたいな、おしゃれでしょみたいな。
七分袖なんでしょうね、
これ。いやもうなんかさ、なんかさ、何あれ、な、
七分袖です。
なんかイラっとこない？
何あれと問われるならば七分袖です
。いやいや、もうなんかさ、もうあれな、あなたは何それ着て、何、暑いの寒いのどっちなのみたいな、
あ、ない一部なの。洗い物するとき楽ですよ。
え、何するとき楽？
洗い物。
洗い物するとき楽？
食器洗ったりとか、雑巾洗ったりとか。わかんないけど。
なんで
食器からいきなりまた雑巾に行った？
いや、わかんないけど、いろんなバリエーションをつけようと思って。
なんで、なんで、なんで、なんで、なんで。
めくらなくていいじゃないですか。あ、まくらなくていいじゃないですか。
だって、半袖だったら何もしなくていいよ。
まあそうですけど、長袖から考えると。
長、あれは何、あの、畑中さんの中では長袖の代わりなの？
いや、違います。
何？半袖の代わりなの？半袖がちょっと長くなったやつなの？
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
インナーだったら短くて寒いから好きじゃないんですけど。
うん、
でも夏だったら七分歓迎ですかね。あ、でも暑いかな。
あ、でも七分袖ってそんな流行ってるのかい最近は。なんかさ、あの見てて、あ、これデザイナーって思って広げるとなんか、投げんだよ。なんか。
それこそさっきのハサミで切っちゃったら
いい。いやいやいや
い
や。
いい、グッドアイデア。
違うんだって、それは違う。なんかちょっと損した気がしない？
うわ、
だってそこの部分も買ってるんだよ。
うん。
でしょ？
買ってる？
買ってる。
買ってる。
購入しているという意味の買ってるね。
うん。うん
うんうん、そうそうそう。なんかさ。
それはそれで頭に被っちゃったりしたらいいですよ。輪っかになってるやつ。
なんか、和田さんは七分袖派なの？じゃあ。
いえ。
何分袖なの？
チューブ？
チューブ？
長袖派。
チューブ、長袖。
チューブじゃない、チューブ、チューブ。
チューブ。俺、チューブだよ。夏だからチューブの話をし始めたのかと思う。
僕、長袖ばっかりですよ。
あ、そうですか。長袖派なんですね。の冬じゃねえ、夏でも。常に長袖なの。ね、あの、あれなの、あの、世間様にあまり見せられないような模様が腕にはあるから。
ないですね。
もしくは警察に呼び止められてしまうような跡が腕に。
あー、ないですね。
ないのね。
ないですね。
ないのね。
でも、赤くなっちゃう人？あ、日焼けしたら赤くなっちゃうから半袖着れない人？
うんうん、違うよ。
でもほら、夏に長袖着て歩いてると結構警察に呼び止められるって聞かない？そういうのない？
いらない。
やっぱりほら、夏なのに暑いのに、こんなに暑いのに長袖着てるっていうと、ちょっとなんか、なんでだろうっていう感じじゃん。
それはその人の挙動にもよるんじゃないかな。
そうか、うん、和田さんは呼び止められたことはないの？
一回もないですね、残念ながら。
残念なんだ。じゃあ全国の警察の皆さん、これからは残念がったりするんで呼び止めてあげてください。
一回くらい呼び止められてみたいもんなんですけどね。
じゃあ、あのキョロキョロするといいと思いますよ。
絶対ね、呼び止めてくんないもん。
あの、前から警察の人が歩いてきたら振り向いて逆方向に行くとかね。
あー、
気になる。
怒られる。
なんで？
迷惑だからやっちゃダメ。
いや、ダメなの？
自然に呼び止めてほしい。
あー、そうか。自然に呼び止め。
職質。
いうことでございまして、じゃあ、今週はね、もう本当にあれですよ。なんか、うまくおしゃべりできなかったのがすごく今、嫌な感じなんで。
嫌な感じ。
もう今もちゃんと喋れてないもんね。
語彙がなんか対抗してるもの。なんか嫌な感じなんで。
大事な話をもう一つしなきゃいけない。忘れるとこだったらよかった、思い出した。
危ない。
先週ね、いただいた僕の、誕生日プレゼントの中で、うん、耳かきが届いたんだけど、うんうん、どなた、うんからいただいたかわからないんだなんていう話を先週したんですよ。
うん、
ね、判明いたしまして、
お、
ですね、あやとさんからいただきました。ありがとうございます。
あやとさん、ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。いうことで、じゃあ今年の、竹内の誕生日、以上でございます。ありがとうございました。 また来年もよろしくお願いしますって言うとまた怒られるんだよ。ね、いうことで、本当に皆さんの本当に気持ちが温かい、ノリのいい感じと言いますか、もうこの僕のおふざけに近いようなこのふざけた、ね、欲しいものリストを公開してみんなに僕にプレゼントくれよっていうちょっとふざけたことに、ね、乗っかっていただきまして、でもうお祝いの言葉たくさんいただきまして本当にありがとうございました。私は三国一の幸せ者でございます。じゃあ、 あとは、和田さんの告知をみんなで静かに聞いて、番組の方を終わりにしていきたいと思いますので、
はい、
和田さんよろしくお願いいたします。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にも、そんない美術の時間、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。そして4月になりました、ブログが再開いたしました。皆様ぜひともお読みください。ホームページの URL は sonnai.com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんかあと喋ることある？
あー、文字ブログが読める。
文字ブログ
もう更新されてる。
あ、もう見たい。
あ、本当に？じゃあここで読んじゃう？
なんでそういうことするのね。
え？
なんでそういうことするの？
あ、そう、タイトルだけ読んでみればいいんじゃない？
見えない。
タイトル、どんなタイ
トル？こういうタイトルか、なるほど。
タイトルすら教えないつもりなんだね。
これは面白い。
そうですか。じゃあちょっと収録終わってからみんなで読もう。
はい、
そうしましょう。
いうことでございまして、じゃあイカオヤジ流します。
段取り全部言っちゃってるし。
だって流すの忘れてんなって今思ったからさ。流していい？
流してください。
はい、
あ、流れてきた。そう、流れてきた。
ちょっとみんなであれだよ、静かにイカオヤジを聞こうよ。ちょっとたまにはさ、
いいんですか？
うん、そろそろお盆だね。
本当に聞いてたもんね。
何お線香は毎日行って言ってたからさ、そろそろお盆だなと。お墓参りとかね、行かないと。今からちょっと一回お墓行って一回掃除しとくといいと思いますよ。
うん、
いうことで、お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やってきました、いい香り。